スナーの皆さん、明けましておめでとうございます。年の瀬は全国的に寒波に見舞われましたが、心穏やかに令和5年をお迎えになっていることと思います。さて、ここは京都を代表する商店街の一つ、寺町通りにある有名なすき焼きの老舗三島亭本店の筋向かいのビルの3階京都三条ラジオカフェのスタジオです。このスタジオから年の初めにふさわしい FM ラジオ番組の新しいシリーズ、宇治茶のある暮らしをフレッシュにスタートすることになりました。本日は、今年度3回シリーズの宇治茶のある暮らしの第1回、番組提供の宇治茶ブランド拡大協議会より会長の森下康弘さんをゲストにお迎えしております。申し遅れましたが、私は番組のナビゲーターを務めさせていただきます、モナト古賀久美子です。リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、森下会長、改めまして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
森下会長、番組タイトルは宇治茶のある暮らしですので、まあ、いつも、会長とおしゃべりしているような、その延長線上で、和やかにお届けしたいと思います。まずは、リスナーの皆さんに宇治茶ブランド拡大協議会について、ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、改めまして、宇治茶ブランド拡大協議会の森下です。この団体、宇治茶ブランド拡大協議会は、その名の通り、宇治茶というブランドを拡大するために、さまざまな視点から宇治茶を応援していこうと活動する協議会です。協議会の形式ですので、さまざまな団体から構成をされております。公益社団法人京都府茶業会議所、京都府茶協同組合、京都府茶生産協議会という宇治茶の主要3団体をはじめとしまして、京都府農林水産技術センターの茶業研究所、宇治市の産業観光部、全国農業協同組合連合会、京都府本部、農畜産部、 JA 京都山城、山城北と南の農業改良普及センター、そして特定非営利活動法人京都地球未来機構、この10の団体にご参加をいただき、それぞれの知見を集め、多くのご意見をいただきながら運営をしております。
ということで、リスナーの皆さんも、いた10団体どんだけなんだと思われたと思いますが、まさに、宇治茶の業界を取りまとめるような大きな組織なんですね。ということは、この、まあ、大きな組織であればあるほどそうなんですが、設立に至るまでは、まあ、山あり谷あり、山あり山ありかもしれませんが、いろんな流れがあったと思いますが、森下会長、宇治茶ブランド拡大協議会の設立に至るまでの簡単な流れをご紹介ください。
最初はですね、本当に10年余り前、2011年に宇治茶というブランドの認知度を調査してみようという活動から始まりました。調査の結果からはですね、意外にも宇治茶が特に海外からのお客様にはまだまだ認知されていないという結果が得られました。現在では宇治のお抹茶がお菓子などでよく使われ、さまざまな用途で普及しており、世界的にも抹茶という言葉は広く認知されるようになりましたが、当時は抹茶はもちろん煎茶や玉露の発祥地である宇治自体が海外の方々には言うまでもなく、国内でもまだまだ広く一般には知られていませんでした。そんな状況を背景に、宇治茶の特徴や歴史的文化的な背景、 そしてその優位性を探り発信していこうということになり、2013年から協議会としての本格的な枠組みが出来上がり、徐々に先ほど申し上げたような多くの団体がご参加いただけるようになってまいりました。
というか本当に、この十数年で宇治っていう名前も、本当にブランド化してきたなというのは改めて今会長の、お話聞きながら思ってるんですが、調査をした段階では本当に知られてなかったですよね。なんかびっくりなんですが、抹茶とかにジャパニーズティーとかグリーンティーっていう言葉は知られていても、本当に宇治茶っていう言葉自体の認知度っていうのが、あの調査をやった経産省 の調査をやった時点では本当に低かったってことを今改めて思い出している次第なんですが、
本当に 10% にも満たないという、そんな
数値をよ
く見ましたです ね、
それにあの今会長おっしゃいましたけど、私の記憶では、宇治っていう言葉に対して宇治が奈良県ですかとかっていうなんかそういうなんかコメントもあったような、本当になんか宇治茶っていうものの認知度がこの十数年で本当にすごくなったなっていうのは改めて当時のことを思えば、なんか不思議な感じでお聞きしておりました。ということで会長ご説明ありがとうございました。今会長にもちょっと触れていただきましたが、宇治茶ブランド拡大協議会を構成する10の団体の一つ にあります、特定非営利活動法人京都地球未来機構に私、モナトは所属しておりまして、宇治茶業界の皆様ともお付き合いをし始めて12、3年を超えて現在に至っています。で、感慨深いなと思いながら会長のお話を伺った次第ですが、私本人はもちろん10団体のメンバーですので、どういう事業をやってるかもよく理解しておりますが、宇治茶ブランド拡大協議会というものの存在を今これから広報していかなければならないというミッションのある中で、じゃあ一体その協議会って何やってるのっていう問いが必ず出てくると思うんですが、森下会長、協議会として取り組んでいらっしゃる、取り組みとか事業についてお話しいただけますでしょうか。
まず事業はですね、宇治茶の、ブランド拡大方法を、これから申し上げる次の2点から掘り下げることから始まりました。一つは宇治茶の栽培製造技術に関すること、もう一つは宇治茶の歴史や、伝統文化に関することで、今もその2つが主な取り組みとなっております。この事業を始めた10年前には、世界的にテロワールという言葉でワイン、コーヒーやお茶に関して、その品種などにおける生育地の地勢や気象による特徴を表現することが非常に盛んでした。京都の中山間地や河川敷において霧が発生するなど、一日の気温の格差が大きい気象条件が高品質の日本茶を生むことを説明していこうと取り組んでいく中で、海外のワインや紅茶の産地での気候の変動による大きな被害やブランドの損傷の事実を知らされます。それを受けて、気候変動に対して立地条件が違う茶園の温度や降雨量などを気象観測装置を設置して、何年かの少し長い時間をかけて測定をし、農家さんで長年伝わっていっている気象変動への対応の経験をデータとして捉えて、次の世代へ何とか、伝えていける知見として残していく、そんな作業をしようということになりました。
それが、生産性にする、活動の一つ。そうですね。もう一つの文化事業は、
もう一つの、柱としての、文化事業、これは宇治茶に関わる文化の、継承事業です。宇治茶にはその歴史と、 伝統ゆえにさまざまな文化的遺産がありますが、ここでは宇治茶の生産地域ですでに、公開されている資産以外に眠っているさまざまなお宝といってもよいような資産を発掘し、リスト化し、映像として残させていただこうという試みです。これまでに大正時代に宇治で初めて作られた日本初の天茶炉の詳細や、昔のお茶に関わるお祭り、あるいは江戸時代の献上茶の栽培方法や お茶壺道中を描いた屏風などの映像化を行ってまいりました。山城地域には長い歴史に育まれてお茶に関わるお家や、今ではお茶に関わってはいないけれども、お茶に関わってはいないようなお家にも宇治茶に関する公開されていないお宝が数多く受け継がれております。そのような貴重なお宝を、それにまつわる物語と一緒に映像として残させていただき、お許しがあれば印刷物や CD を通して広く一般の方々にもご紹介などをさせていただいております。
まあ、すごい素晴らしい活動、まあ、自画自賛になりますけれども、生産性に加えて文化事業の継承を今まで2つの大きな柱で続けていらっしゃると。ということで、今後その2つの柱も続けていかれると思うんですけど、今後の展開について、また簡単にご紹介いただけますでしょうか。
宇治茶もコロナ禍で大変厳しい、状況が続いているんですけれども、その中で昨年の11月には全国お茶祭りを9年ぶりに宇治市で開催するなど、回復への道のりを歩み始めております。お茶の振興には京都府茶業会議所の会員である茶業者やお茶の生産農家が日々懸命に取り組んでいるところですが、宇治茶ブランド拡大協議会ではその活動を応援すべく、宇治茶栽培製造技術の特徴の伝達や長い歴史の中での文化的な価値の紹介を通じて、消費者の方々に宇治茶の魅力をより具体的に伝えることにより、宇治茶のある豊かな暮らしを普及していきたいと考えておるところです。
ありがとうございます。
リスナーの皆様にはおいしい宇治茶を味わいに京都府南部山城地域へどうぞお越しください。
ということで、どうぞ皆さん山城地域、宇治を含めて山城地域に足をお運びいただければと思います。今年度スタートしました FM 番組宇治茶のある暮らし、本日は3回シリーズの第1回として、宇治茶ブランド拡大協議会の会長森下康弘さんをお招きしてお送りしました。そろそろ終わりの時間となりました。この番組は令和4年度京都府地域公共プロジェクトの一環として、宇治茶ブランド拡大協議会がお送りいたしました。